アトラさんから、そんなにたくさん読んで、どんなストーリーだったかわからなくならないの？と。いや、わからなくなりますよ。あの、キャラクターの名前とか結局、よくわからないとかね。あの、普通によくある話ですから。うん、だからこんだけ漫画読んだらね、この作品とこの作品が被るとかね、平気であります。西暦2013年9月5日木曜日夜23時25分くらい収録、おはようございます。ケクノ太郎でございます。ということでお送りしていくわけなんですけれどもですね。先月2013年8月私ケクノ太郎はなんと、58冊の本を読んで、ページ数換算で、なんと初めてです。1万1286ページ、読んだということで、あとまあ英語論文とかも適当に読んでたりとか、してるのをプラスすればまあもっともっとね、まああると思うんですけれども、いやー読んだねーって、感じですけれども、うん、だってこう1日何ページ読んだっていう、そういう換算の仕方をすると1日364ページ読んでることになりますからね。一月58冊だから、こう、およそ 1.8 冊とか、それぐらいのテンポですからね。一日約2冊ぐらいのペースで読んでるっていうことだから、まあ、果たして今日のレビューは、成立するのでしょうか。いえね、おかしな話だと、8月中旬ってあれって教員採用試験なかったっけっていう、まあもちろんね終わった後で、急に読み出したっていうのもあるんだけど、まあそれにしてもちょっとねっていう感じですけれども、はい、これで二次試験通ったらなかなか神だよねって感じですけど、いやさすがに万二次はきついでしょうという気が、してますよ。まあなんか一次試験の時もこれぐらいぐうたらだったような気しますけどね。一次試験は6月の31日だったので、6月合計何冊読んだかって今ちょっとわかるかな。6月1日から30日まで、おー6月もあれだわ、読んだ本の数が30冊超えてる。だから1日 1冊ぐらいは読んでるっぽいね。まあもちろん漫画があるんだろうけれども、うん、読んだ本の数37冊、これで一次通ってるからねこれで一次試験通ってるからね、なかなか怖いもんです。もうね、どういうもんなのよって感じですけれども、おー、ツイキャスこちら、ふはははははは、若さん参上って言ってますけど、はい、いらっしゃいませ、こんにちは。アトラさん、ツイキャスメンテしてから、若干重くなった気がする。あら、メンテしてたんですか。重くなっちゃったんだ。アトレさん、お菓子はなし、おかしな話は、おかしな話、それは私アトレの担当です。おかしな話なの、おかしい、うん、お菓子はなしって読んじゃったすみません。さて、レビューしていくんですけれども、果たして私ケクノ太郎どんな本を読んだのかって、もうなんかあんまり結構記憶になかったりとかするんですけれども、どんな本を読んだかということに関してはブログパーツを、ブログのエントリーのところに貼っておくので、ぜひともご覧ください。ほとんど漫画です。あーこれ読んだなもうそういうやつだからね。結構シリーズものが多いので、それは先に紹介してしまいましょうか。気になっていた本をこちらゲオのレンタルで読みました。こちらです。銀のさじ、シルバースプーンということで、荒川ひろむさんでいいんだっけ、男っぽい名前だけど実は女性だったっていうことですけど、荒川さんね、 銀のサジ。まあ道民としてはここね、蝦夷のね、そして今この主人公ともう名前が覚えてない、女の子が目指している大学って多分帯地区のことなんだろうなっていう、大体こう想像つきながらね、読んでる感じがこう楽しいんですけれどもね、はい。まあ道民とか言いながらこう札幌生まれ札幌育ちであんまりこう農業に関心がないやつだと、なるほどと、農業高校ってこういうことをやってんのか本当にってね、こういろいろ疑問に、思ったりとかね、しますけれども、なるほどと、結構大変なんだなと農家もと、まあ、うちもあの父の実家が農家ですからね、いろいろまあ考えさせられるところはまあありますけれども、うん、ね、アトレさん銀サジ、そうですそうです、やっぱり有名なんだね。妹がリアル映像の、これは若さんね、若さんから、妹がリアル映像のでも普通科に通ってます、若さんですこんにちはということで、はいこんにちはということですけど、はい、若さん割とリアルにあんなことやってます、へー妹なんですけどね、はい、なるほどそうなんだ。結構やっぱり衝撃的なことってやっぱり、多いし、その結構シリアスな場面だとその農業の農家のね、経営の話とかが出てきて、なんかああでもないこうでもないっていう話になってきたりとか、していましたけれどもね、はい。まあ一人一人こう農業に対してこうこうでありたいみたいな価値観をね、持ちながら、でそれがまたこう家族ってってのがね、家族のその農家を畑をね田んぼをとか、継ぐっていうところがまあそうね、そういう継いでいくっていうことですからね、なかなかね、そこで自分の進路との葛藤とかがやっぱりあるんだろうなっていうふうに思うし、逆に、俺は、継いでこういうね、農家にしていくんだみたいな、プライドを持ってる人たちもいるんだななんていうのをいろいろやっぱり、考えさせられるななんて思いましたけれどもですね、はい、あとシリーズ系で読んだやつこれだ、隣の関くん、これアニメ化するんだっけね、隣の関くん知ってますかね、これまあ、表紙を見てさ、ゲオのレンタルコミックの時に隣の関くん、うん、見て、あらこれ可愛いと思って、これはメインはどっちだろうと思って、まあ、関くんって言ってるぐらいだから男の子がメインなのかなとか思いましたけど、関くん喋ろよっていう話ですけど、関くんはもう本当にあのスレスレのね、授業のサボり方をするんだなと、なんかこう授業中のサボり方って人によっていろいろあると思うんですけれども、確かに僕もまあ関くんほどじゃないけど、いろいろこう関くんは実際に行動してますけどね、授業中にね、砂をあのなんだ砂の山から棒をこう崩さないようにあの砂だけ取っていくやつとか、いろいろ関くんはそれを授業中にやるっていうね、机の上でっていう、あれはアニメ化したら確かに面白いだろうなと確かに思いましたけど、授業中ね、授業中妄想にふけてましたけどもね、はい、それは大学3年生でも変わってなかったね去年ね、去年は福山雅治さんの歌詞をノートに書き写すで、今年になってあの菊野さんあの授業単位取れたんですよねって言われて、うん U だったよつって、菊野さんノート見せてくださいって言われて、ああいいよいいよ、俺のノート見たら大体書いてるから、うん、それで多分 U 取れるからみたいなこう偉そうな感じでこう全部なんとなく貸しちゃったんですよね。で後で気づいたらやべえと、その貸した子女の子ね、一個下の女の子やべえと思って、サークルのね一個下の子ね、やべえとすげえ恥ずかしい歌詞とか結構書いてんだよなと思って、まあそれからその女の子とは会ってないですけど、まあそうやって授業中にねなんかそういうくだらない遊びをすると結構しくるなっていうのはちょっと感じましたけど、あとね紹介したいやつ、まあ結構いろいろあるんだけどね、シリーズ系で読んだやつ、これも少女漫画一個だけ紹介しておこうかな、これです、涙うさぎ制服の片思い、これ水瀬愛さんという方なんですけどね、これね人気なんだよ、あのね塾で、まあ、チラシ巻き行った時に中学校1年生のなんか見知らぬ女の子に、なんか おすすめされました。うん、なんか見知らぬ厨房に、まあ女子中学生ですけど JC に、おすすめされたやつです。はい、なんか、ビラ配ってて、そしたら塾生がね、怪我の先生ってやってきて、で、あの別の他の塾通ってる友達とか連れてきて、この先生ねって、男なのに少女漫画読むんだよって言って、うるせえわおめえらって言って、ね、そしたらね、うるせえなおめえら、アホラジオ読んでねんだろ、あ、読んでる読んでるって言われて、あ、読んでんの、あ、君たちちゃんと少女してんだねって言って、で、先生涙うさぎ知ってるって言われて、知ってるよ、可愛いよねっつってね、読んでないのに嘘ついて、なかなかこう両親がね、こう傷つきましたけれども、頑張って読みました。全10巻頑張らずに読めるのが少女漫画のいいとこだよね。今こう俺頑張ってね、ワンピース読んでんだけどね、今ね頑張って12巻まで頑張って読んでるからね、12巻で終わりゃいいのにと思うんですけども、まだまだこう倍しても3倍しても終わんないからね、今何巻だっけ、70何巻ぐらいありますよ、ありますよね。涙うさぎはね、もうワンピースで言えばなんか2冊ぐらい読む気分で10冊読めますからね、少女漫画はね。これね、涙うさぎはね、僕が新しくできたウェブサイトザケックの方でもレビューしてますけども、ドキッとするよ。絵も可愛いしね。やっぱ少女漫画のが何がいて、少女が一番いいということですけれどもね。はい。コメント読みますか。アトレさん、すげえ恥ずかしい歌詞、かっこ意味深と。そういえば今日、チャオの CM 見たらマジで目がでかかった。そう、チャオはね、でかいのよ。うん、現役で読んでた頃は、こうやってさらっと言うのもあれだけど、現役でチャオ読んでた時は、そういうのあんま感じなかったんだけど、こう、別冊マーガレットとかさ、普通に、ね、花と夢とかさ、ね、好きって言いなよ的なね、あれなんだっけ、名前忘れちゃった。なんかそういうの読んでいくと、チャオがすげえ目でっかいんだなってことが、だんだん分かってくるっていう、ことですけども、うん。逆にね、チャオになれるとね、他の少女漫画が少女漫画っぽく感じなくなるんだよね。なんか割とリアルタッチに見えてくるっていう、逆にね、チャオになれると。はい。若さん、さりげなくノートの隅に、恋文書いて告白。新手の告白法ですね。さすが、勉強になります。あ、いえ、違いますよ。違いますよ。ちなみに僕あれですからね、ノートは全部裁断してスキャンして PDF ですからね。だから僕が女の子にノートを貸したっていうのは、メールで PDF に添付して送信したってことですからね。もう絶対戻ってこない、戻ってこないどころか向こうにはちゃらちゃっきり保存されてるっていう、ことでございますけれどもね。はい、なかなかね、これはね、理系でもやんねえぞ多分。友達で一人やってるやつがいたんだよね。それでね、なんか年間100万学費ね払ってるっていうことは、大学の講義1年分っていうのはそれぐらいの価値がある授業だから、ちゃんと自分が保存をして、で社会人になった時にもすぐに掘り出せるように、どこにいてもね掘り出せるように、クラウドの中に入れて、どこでいつ、あああれ大学でやったやつだと思ったやつをちゃんとすぐに引き出せるようにっていう、ことを、まあ、経営学部のやつね。で、経営のことやってて、あ、これ大学で学んだやつだってなった時に引き出せるようにってことだったみたいなんだけど、それ聞いて俺感動してさ、大学の学費100万とか払って、それぐらいの価値があるもんだって思って取り組んでることにまず感動して、そうだよねって思って、そう、ね、そこからそういう保存っていうところ、ちゃんと、ノートを取って、ね、いつでも思い出せるように、みたいな。若さん、ハイテクだった、そうだよ、それこのアイコンの人もやってますわと、若さん、あと、あ、オクティが言ってますと、若さんもやってんのか、うん、いや、これね、いや、今はね、それがうまくその機能してるかどうか分かんないけど、卒業してからはね、思い出にもなるしね、いいことだと思いますっていう感じで、こう、もうこの辺は読書レビューでもなんでもないってね、いう感じですけど、うん。まだね、レビューし足りないので、次回もレビューでございます。ということで、じゃあ、642回に続くって感じで、以上、京介お疲れさんでした。